旧約聖書のハバクク書、ハバクク書っていうのちょっと開きづらいんですけど、ハバクク書、旧約聖書の後ろの方になります。ハバクク、なかなかどの辺にあったでしょう。旧約聖書ハバクク書、私も上げることができないです。ああ、そうそう。ハバクク書、ちょっと私の聖書は1560ページになります。印象付きでないのがあったか、印象付きの聖書、印象付きでない、はい、ハバクク書の第2章でございます。1195ページね、1195ページ、旧約聖書、はい、旧約聖書の1195ページでございます。2章の14節、14節ありますね。2章の、4節、2章の4節です。ではご一緒にお読みします。見よ、彼の心は高ぶり、そのうちにありてなおからず、されど正しき者はその信仰によりていくべし。まあ、この後半ですね、されど正しき者はその信仰によりていくべし。まあ、今年の与えられた年頭の御言葉ということになりますので、今年も正しきものは、その前にはね、心が高ぶるものはまっすぐな道を歩んでいないという意味のことが書いてありますけれども、我々正しきものは、正しき人は、水と霊の救いを受けた私たちは、信仰によって、今度は生活していく、行くべしというのは生活していくということになりますね。水と霊を受けて救われた後は、今度は信仰によって、生活をする素晴らしい、道が開かれてますので、我々もこれは分かってますけれども、この年も神様、私たちの信仰とともに、働き歩んでくださることと思います。これハバクク書ちょうど開いてますけどね、ハバクク書の2章を今開いてますから、この14節もご一緒に読んでいきましょうか。14節、これはついでにこの御言葉も2章の14節をご一緒に言いますね。エホバの境を認むるの知識、地上に満ちて、あたかも海を水の覆うがごとくなる。イエス様もご再臨というお迎えに来てくださるまで、私たちはこの地上で、福音を伝えていく素晴らしい使命が与えられている教会でございますから、この真の教会に私たちが、一員とされている、このことを神様が私たちを、世のならざる先より選んで、そしてこの教会の一員としてお一人びとりを選んでくださった、お一人びとりのこのお証しがあるわけですね。その救われた神様のいきさつというか、ストーリーがあるわけです。皆それぞれ本当に、 神様が選んで、まあ世物の隅から私たちを選んで、この真のキリストの体なる教会の一員としてくださった。まあこれも本当に神のご計画でございまして、そしてこの教会に与えられた使命がこの年も全うされていくために、まあ私たちを用いてくださいますね。ですから、まあ日本は、クリスチャンが 1% ということなんですけども、まあ、ずっと 1% なんですよ、ずっと毎年毎年。まあでもまあ逆に言えば 1% もいるわけですから、まあ 1% とも100万人近い方がいるはずですから、クリスチャンという方はね、まあ本来クリスチャンという意味は小さなキリストという意味ですね。キリスト、キリストと呼ばれる、私たちは本当のクリスチャンでありますよね。だある意味でね、イエス様に似せられている小キリストであるという、ねことでございまして、まあ今年もイエス様が常に、ご愛という愛のうちを歩んだごとく、まあ、私たちも神の愛に従って歩んでいくときに行くところに、勝利がありますね。いつでも全てのことにおいて勝利が、ですから、まあ、愛は許していくということもすごく密接に関係がありますから、我々は常に許しを与えて、許していく。昨年までのことも、まあ、許していくということはまた水に流して忘れていくということでもありますから、神様が私たちにしてくださったことは忘れませんけれども、神様が私たちにしてくださった最大のことは私たちを許してくださったということであります。私たちの罪を許してくださった、このことを、それを許すためにはそう簡単なことじゃなかったわけでありますから、神肉体となって人間となって来られて、ご自分の命を捨てて私たちの罪を許してくださった、だから、まあ、許すということは非常に厳しい面もありますけれども、まあ、愛ということは許しであるということは、これは間違いないわけでありまして、そして愛の中を私たちはこの年も歩んでいくことによって、愛、神の愛の中を歩むことで、聖書の、まあこれユダヤ人は戒律というものを守る人々ですけれども、モーセの戒律ですね。けれども、キリストの愛は、そうですね、戒律の一つも、崩すことがない。まあ、逆に言うと、私たちの神の愛のうちを歩んでいくことによって、掟の一つも破ることはないのでありますね。ですから、まあ、この神の愛の中に今年もまたお従いして歩んでいく、こう幸いを感謝するわけであります。まあ、エホバの栄光を、神の栄光を認めていく、まあ、こういう知識が、いよいよまたこの地上に満ちる時が来る、末の時代の予言ですからね。ハバククという予言者は、まあ、この末の時代の予言を、近づいてきておりますから、ね、その時に、神の栄光を認める知識が地上に満ちて、あたかも海を水の覆うがごとくなら、まあ、ですから日本においても、まあ、キリスト教のあまりこう、定着してないというか広まっていない日本においても、まあ、キリスト教は広まっていないんですけど、けれどもイエスの御霊教会は日本に土着化している教会ですね。土着化しているということは、2世代3世代、まあ、4世代とずっと代々のその家の宗教となっているということですね。ですから私も祖父母の 時代からもうキリスト教、まあ、イエスの御霊教会でありますからね、まあ、これも土着化してるということです。ですからこの教会が日本において、土着化したただ一つのキリスト教会という紹介を世界的にはされている教会でもあります。イエスの御霊教会という教会は日本に土着化したただ一つの教会、キリスト教会である、まあ、まあ、いいような方もいますけれども、まあ、他にもまあ、キリスト教は歴史は持ってますからね、まあ、けれども、もっと神の栄光を表していく年で、イエス様がこの年も私たち教会を通して神の栄光を表してくださる、まあ、私たちは、神の栄光を、に照らされて、まあ、感謝して、進んでいくことができますから、本当に幸いで、ございますが、私たちはやっぱり聖書の言葉、神の言葉、神を愛するということは神の言葉を愛する、神の言葉に従っていくことでありますから、まあ、そのことをまあ求めて進んでいったときに神の栄光が私たちを照らしてくださる、まあ、そう思うんですね。まあ、昨日といえば昨年の一番最後になりますけど、昨年も31日です、最後大晦日の日に、一人の方が教会に導かれてきまして、でも耳がこう不自由で、ね、耳が、まあ、そしてちょっと、まあ、年配って年配の男性ですから、そして、この心臓もちょっと、弱っているという、ちょっと動悸によって苦しんでいるというようなことでございましたけれども、けれども、まあ、福音を語って、そして聖霊対応、まあ、なかなか聖霊対応難しいんですけど、やっぱり聖霊が下ってきてもつれている、ね、それでこのまた洗礼をとこういうふうにおすすめするわけですけど、まあ、自分は心臓が弱いからちょっとっていうことですか、ああそうですか、じゃあまたいつかって言って話したら、そこの隣にいたお嬢さんがですね、そんなことじゃダメだって言わせて更衣室に引っ張っていって、そしてでも、まあ、お父さんもそれに従うというわけですね、そういうふうに非常に感謝でございます。で私も急いで準備をしてっていう、まあそれで今度は水に入ったら膝が痛いっていう話になりまして、もうそれで今度は抱きかかえてっていうことになります。まあ、それでも本当に水と霊の救いが全うされておりますから、まあ私たちが求めていくのは、本当に聖書に書いてある神のご命令、ご命令というとご命令、イエス様のご命令、神の言葉、これを、行っていくということですね。はい、この実行力が重要でありますね。信仰といったらこれは実行していくということと、ね、信仰力っていうのがあるとしたら、それは実行力のことで、まあ、しかしそれも我々 の力で何かをやるっていうことではないんだけれども、けれどもいつもこう思うんですね。イエス様が私たちにしろということは、できないということは言わないんです。できないことは言いませんから、イエス様が私たちにしなさいよとこうおっしゃっていることは私たちにできることなんですね。ですから、そのことをお祈りをして、そしてイエス様の助けを求めて、そして進んでいくときに必ずできてまいりますので、私たちが神の国と神の義を求めていったときに、あなたに必要なものはみんな付け加えられてきますよ。こう物質的なものも含めてですね、着るもの、食べるものと書いてありますからね。だから何を着ようか、何を食べようか、何を飲もうか、思い煩うな、それはみんなあなたに付け加えられてきます。だからあなたはそれを求めるんじゃなくて、神の国と神の義を求めればそれはあなたについてきます。 神の国と神の義ということになりますと、これは神の言葉、はい、神の言葉を私たちが本当に、どのようにそれを行っていくかということを求めていったときに、神の本当に助けの中で、神のご愛の中で、それが皆全うされてきますから、まあ本当に私たちの教会はそのことをことごとく神のイエス様の御言葉に従って、ご命令に従って行ってきたときに、まあ、イエスの御霊教会は祝福されて、今日に至ってきているわけでございますから、まあそういうことですね。ですから、まあそれで、まあ、無事に昨日昨年も最後もそうして、ミジトレの救いを神様最後の方を全うしてくださいまし、まあ、昨年はそれ最後の方で、まあ、今年はまた今年また始まっていきますけれども、けれどもいつでも不思議なことは、まあ、その後に神様が印と不思議と奇跡を持ってそれを証明してください、まあ、証明してくださる。だから私たちはただ神の言葉に従ってまあ行っていく、まあ、やるかやらないかということになっていきますね。もう旗から見たらもう何をやってるのかというふうに思われるかもしれませんけれども、けれども神の言葉に私たちは従って行っていくところに奇跡と印と不思議が伴っていく。まあ、まだ、ね、お証しを聞いたわけじゃありませんけど必ずそうなんですね。そして、教会は繁栄していくし発展していくし、兄弟姉妹方のなすすべてのことも繁栄し発展していく、まあ、いわゆる末広がりになってつい、広がっていくわけでありますから、これも非常に感謝祝福であります。ですから、まあそういうことで、まあ、私たちは本当にですね、神の国と神の正しきを求めていく、正しいもの、まあ、先ほどこうありましたように、まあ、この正しいものですね、この2章の4節ですね、ハバクク書の2章の4節に、されど正しきものはその信仰によりていくべし、で正しいものということは、いや私はなんかそんなに正しいもんじゃありませんよというふうに思うかもしれませんけど、神様の側から見たら完全に正しいものなんです。私たちは聖霊を受けて洗礼を受けた人は義人であるというんですね。神様の側から見たら完全に正しい。だから私たちはこの神様の側からの視点も見れないといけないんですよね。 神の側の視点にも立ってものを見ていける。これは聖書があるから、神の言葉があるから、そういうことなんです。で自分の側から自分を見ることもまあできますけども、自分の側から自分を見る、そうすると自分は弱きものも弱き部分もあるし、まあ、不完全なものであるし、過ちも犯すし失敗も犯すし、まあ、そういうことで、これは自分から見たらそうです。つまり霊の世界、信仰の世界というのは霊の世界ですから、霊の世界で見ていくという見方と、肉の世界から見ていくという見方と、まあ、両方の視点があるわけですね。はい、で私たちは本当にこの自分をですね、霊の目を持って見ていくということは、この自分もそうだし、まあ、他者もそうだし、この世界もそうですね、そういう世界観というものを持つということはすごく重要なことですね。霊の目で見る世界、霊の目で見る自分自身、霊の眼を開いてみる、はい、それは霊の眼を開いてみたときにどう見えていくのか、霊の眼とは、まあ、霊の目を開くということなんですけども、まあ、簡単に言えば聖書の言葉から見ていくということ、うん、聖書は何と言っているのか、それから自分の視点で見ていくとは、自分とはこういう弱い人間で、こういうもので過ちを犯して、まあ本当にですね、 情けないという部分も、まあ、自分で思うこともあるかもしれませんけれども、けれどもそれは肉の面から自分を見てたらそういうこと、うん、けれどもあの霊の面から自分を見ていくと、つまり神の側から自分を見ていくと、自分というのは全く完全なものなんですね。神様から見たそういう聖書にそう書いてあるんです、はい、ですから水と霊を受けて救われた人は神様の側から見たらどういう人間なのか、どういう人なのかということは200箇所近く書いてあるんですよ、新約聖書、けれどもそれは霊の側から見た自分自身で、肉の側から見た自分自身は、まあ、そうで、こういうふうにして両方の視点をちゃんと私たちが知っていくと、この聖餐式も我々の肉の側から見ると、聖餐式に用いるパンはこれは小麦粉と水で練った普通のパン、ただのパンであります。パンというと、まあ、イースト菌を入れないパンです。で、単なるこれはですかパンですね。それからブドウジュースもお店で買ってきた普通のブドウジュース、これが肉の目で見たらそういうこと、うん、けれども霊の目、神の側から見たらこれはイエス・キリストの御肉であり御体ですね。御肉であり御体である、これ2つ両面あるんですね。イエス・キリストの肉でありイエス・キリストの体である、まあ、この2つ、あります。それからブドウジュースはイエス・キリストの御血である、これが神の側から見たもの、私たちは信仰によって歩んでいく、私たちはその神の側からの視点に立った時にこれは信仰に立っているわけです、けれどもまあ普段から四六時中そうなっているわけじゃないんだけども、けれども必要な時に私たちは信仰に立っていく、信仰を働かせていく、信仰を働かせることによって神の働きに私たちは、預かっていくことで、神の恵みに預かっていくことですから、信仰を働かせようと思ったらいつでも誰でも働かせることはできますよと、そんな難しいことじゃありませんよと、信仰を働かせる方法は聖書に書いてありますように、信仰は聞くことから発生しますね。聞くこと、その聞くことは何を聞くんでしょうか、ね、キリストの言葉を聞く、ね、聖書の言葉、神の言葉を私たちが取り込んでいくことから、その視点に立つことから信仰というのが始まっていきます、そんな時に、私たちに、まあ、神の技が表されていき、神の栄光が私たちに照らされてきますから、まあ、この年もですね、まあ、私たちは神の視点に立ってものが見れるということの幸いを、まあまあ、ますます養っていただきまして、神様を養ってくださいます、私たちを、育ててくださいます、我々の信仰を育ててくださいますで、そして、進んでいくことができますから、まあ幸いです。ですからまあ、この神の言葉に従って、この水と霊の救いを推し進めていくこともこれ教会の使命の一つでありますね、それでまあ昨年の最後はそうして神様恵みのうちに、祝福のうちに導いてくださいまして、これもですね、まあまあちょっと聴覚的にこう障害を持っていらっしゃった方なんですけれども、でもその方がハレルヤとこうお祈りをこうしてくださらないとね、我々もどうすることもできないけれども、いろいろ説明して紙に書いたりしながらこう説明して、そしてお祈りしてください、ね、そして異変が出て、それからでも洗礼ということになったら、今度はああこれ心臓がっていうから、私はまあじゃあまたああ今日は無理かなとこう思って、じゃあそれはそれでと思いました。お嬢さんがこのちゃんと進めて、そして導いてください。だからこういう三者揃わないとね、私もそれから本人もそれから導いてくださった方も、そしてまあイエス様も働いてくださいますから、まあ三者揃って、行く時に そこに救いがなされてきた。まあこれはいつもそうなんですけど、神の働き、神の技は神様が働くだけではなされないんですね。神様は働いてくださいます、ね、それからそれをお勧めする、まあ、お祈りする牧師は牧師の務めをします。そしてご本人がそれを信仰を持って受け取っていく、神の側からの視点を持って、そしてそれを受け取っていく、ね、この3つが揃わないと神の働きは実現してきません。けれどもまあ、いろいろと試行錯誤しながらでも私たちは信仰を学んでいくということはすごく重要なことであって、まあヘブル書にもあるように信仰がないと神に喜ばれることできません、ね、それから神に近づくこともできません。そもそも信仰がないと救われることすらできません。私たちは信仰によって救われた、そうですね、神の言葉福音を聞いて、そしてそれを行っていくことで救われた。そのために協力してくださる人もいた、ね、おすすめしてくださる人もいた、まあ、けれども皆信仰によって救われたことには間違いないですね。ですから信仰をなくしては私たちは本当にですね一歩も前に進むことができませんから、本当に、正しきものも水取り受けて救われた人々はさらにその信仰によって生活して生かされていく、このことをまたこの年も改めて感謝して、進んで、いきたいと思うことでありますね。まあそういうことでエホバの知識がこの重要節ありますように、エホバの栄光を認める知識が、いよいよこの地上に満ち満ちて、水が海に満ちているように、このお証が、福音とともにこの満ち満ちてくる幸いな年となってくることであります。でこの大盛会もね、来月は鹿児島で、10年ぶりぐらいでしょうかね、まあ行われることもございまして、これも本当に感謝でございますね。大盛会においてもまた私たちは祝福に扱うことがまだ近いですよね。サンロイヤルホテルですね、サンロイヤルホテルで行われます、まあ、大盛会に出席される方は、まあ、ここからだったら車で行けばもうすぐだと思いますけども、でもそれでもね、出席はハレルヤワールドに出してくださいますようにお忘れなくですね、まあハレルヤワールドは交通を手配するのみならず出席の係でもありますから、受付でありますから、出席忘れてしまいますと出席できないので、どうか忘れずに、出席を、出してくださいますよね。お願いをいたします、ということで本当にまあ、それからこの3章も、もうハバクク書ついでに読んでますからね、ハバクク書の第3章の、はい、ハバクク書の第3章の1節から3節までをご一緒にお読みいたします。シギヨの手に合わせて歌える預言者ハバククの祈り。エオバよ、我何時ののたもうところを聞いて恐る。エオバよ、このもろもろの年の間に何時の技を生き働かせたまえ。このもろもろの年の間にこれを表したまえ。怒る時にも憐れみを忘れたまわされ。神手前より来たり、清き者バラン山より望みたも。その栄光書店を覆い、その賛美世界にあまねし、はい、このごとくこの年も神様がですね、全能の力を表してくださいました、またこの栄光、神の栄光書店を覆い、その賛美世界にあまねし、また私たちも賛美と感謝と喜びに満たされて、大勝利大賛美のうちにこの年も進んでいくことは間違いないわけでありますけど、けれども私たちがこの信仰に立って進む、これは我々の務めでありますから、その時神様も働いてくださいました。 我々また共に神と共に働く、幸いなものと、そして教会というのはこれは私たち救われた人々の集まりですから、ですから、その どんな人が優れていてどんな人が優れていないという話は全くありません。神様の選んだ器の集まっているところは教会ですから、どのような方々を皆大切な器なんですが、神様のそうですね、選びの器、これが皆一人でも欠けるとですね、教会の働きが全うできませんので、これ皆本当にですね、それぞれまたこの年も、信仰によって勝利のうちに生きていく生活をしていくことを、その生活そのものがまた福音なんですね。世の中の人にとってみればお証しなんですね。そしてそれを見てまた人は救いに預かってくることができますから、これも幸いでありますから、このもろもろの年の間にこれを神の技を働かしてくださって、これを表してくださいが、ですから、まあ今日も聖餐に預かっていくときに、私たちはこの聖餐のパンが、神の側に立って、私たちも一緒に神の側に立って見えてきたときに、これはキリストの体であるということ、それからキリストの肉であるということですね。キリストの肉であるということは、十字架でご自分の体を裂いた、我々の罪のために、血を流すために、その裂かれた肉体のことを意味する。イエス様が私のために死んでくださって、私の罪を背負ってくださった、私のすべての呪いを、代わりに呪われてくださった、受け取ってくださった、これがキリストの十字架ですから、ですから私はもう罪にない、呪いから解放されて、そうですね、私はもうそこからですね、悩まされなくてよろしいということですね。イエス様が全て背負ってくださった、このことが私たちの、まあ、信仰生活の一番の中心にありますね。ですから、この聖餐式というのが我々の信仰の中心であるということでもあるわけですね。イエス様を見上げていく、見上げればそこに、そうですね、十字架にかかったイエス様が、まあ、今年はヘビ同士ということで、ヘビを嫌いな僕先生方多いみたいですけど、まあ、別に私は嫌いでも恐れてもないんだけども、 ですけども、モーセがですね、蛇を銅で作ったわけ、赤金の蛇っていうやつですね、金銀銅の銅ですよね、銅でモーセは蛇を作って、そしてそれを高く掲げた時に、人々のイスラエルの人々は疫病で苦しんでいたわけです。その時、疫病とも蔓延してきますからね、これはもう私たちも経験済みですから、まあ本当にいつの時代もね、こういう疫病っていうのが蔓延するっていう、これ大変な犠牲が出ますけれども、モーセは赤金の蛇を作って、そしてこれをみんなの前にこうね、高く掲げた、でこれを見上げなさい、これを見上げた、そしてそれを見上げた人々は癒されていったというんです。これがイスラエルの人々に起こった、まあ一つの事件という事件なんですけどね、もうこの赤金の蛇、これを見上げた人々は皆癒されていった、それでイエス様が後にこのことを引用して人々にお話をしているわけですね、モーセが荒野で蛇を掲げたように、人の子もまた掲げられん、これは十字架、キリストの十字架を指しているわけです、人のことは自分も同じように、挙げられている、だからモーセの赤金の蛇はキリストの十字架とこれ重なるわけですね、イエス・キリストが十字架で呪われてくださった、我々の、病も貧困も罪も背負ってくださった、その十字架にそれはかけられている、私の病も貧困も罪もキリストの十字架に、そうですね、の置かれているという、それを見上げた時に我々癒されている、 モーゼね、荒野で蛇をあげしごとく人の子もまたあげられん、こうイエス様はおっしゃって、そして十字架に向かって進んでいかれたわけでありますから、そのイエス様の御体、体です、肉、御肉ですね、御肉、そうですね、これが我々が聖餐の時いただくパンの神の側から見たら、これは私の肉であると言ってるんです、イエス様が。私の肉であるね。これが、私たちの信仰の中心にありますから、ですからいろんな問題が来ても、イエス様が皆、これは十字架で私の代わりに背負ってくださったから、ね、私には呪いじゃなくて、それは私には祝福が来た。呪いはイエス様引き受けてくださった。祝福は私に与えてくださった。まあ、こういうことが見えてきますと、これは悪魔サタンは退散して、退いて敗北していくわけでありますね。ですから、このことをしっかりと我々は忘れないために、後々忘れてほしくないから、イエス様はですね、十字架にかかる前に、前の晩に、これは最後の晩餐と言われますけれども、前の晩に弟子たちを前にして、これは私の肉である、私の体である、まあ、パンを裂いて、そしてこれをずっと続けていきなさい、これ忘れちゃいけない、これ忘れると悪魔サタンに、そうですね、足すくわれたらいけませんから、忘れちゃいけません、そして、これはいつまで続けるのかというと、私が迎えに来るからその時まで続けなさい、主の来たりたもうにまで及ぶなり、この聖餐はそれまで続けていきなさいということでありますから、それを行うことによって私たちは、このパンはイエス様の、私のために裂いてくださったイエス様の肉である、こういうことをしっかりとまた認識していただくということは幸いで、もう一つはイエス様の肉であるということと同時に、もう一つの教えとして、これは後にイエス様が最後の晩餐で言ってから、後に、パウロがですね、何年も後になって、パウロが、これはもう一つね、キリストの肉であると同時にキリストの体であるということを言ったんです。体である、イエス様の御体である、その体であるということは、すなわちこれ教会のことを意味しているわけです。教会、だから聖餐のパンは教会である。教会も大きくなってきましたから、パウロの時代になってきました、イエス様の時はお弟子さんたちだけの、聖餐式でしたけど、パウロの時代になってきたら教会が大きくなってきました。いろんな人々が教会に来て聖餐を受けることになって、そうした時に教会においてキリストの、これはパンは体である、つまり私たちはみんな一つのパンからいただくんだ、私たちはみんな一体なんだ、一つなんだ、このことを忘れていきますと愛から離れていくから、そうした時に悪魔サタンにこれは隙を与えてしまいますから、お互いに許し合っていきましょう、ね、お互いに許し合うことで私たちは神の祝福が阻止されないんです、いくら十字架を見上げてもですね、そこに私たちが人を恨んで許さないということがありますと、スムーズにこれね、神の恵みが我々にこう阻害されてしまうんです、途中で。だからこの許すということの中で私たちは教会の中、当時のコリントの教会、特に聖餐の時にはコリント全書の十章を開きますけれども、これはコリントの教会でいろんな問題が起こってきた、人が増えてくると、やっぱりそうなりますよね。教会もいろんな考え、みんなそれぞれありますから、けれどもそれは自分の考えはいいんですけど、それはそれで、けれどもみんなそれぞれ人のことも考えましょう、これはキリストの体なんだと、このパンは、この一つのパンからみんな私たちはいただくんですよ、だから私たちは一体なんですよ、イエス・キリストであって一つです。このことを忘れては、悪魔に隙を与えてはいけません、そして私たちの祝福を阻害されてはいけません。 お互いに許し合う中に祝福あり、そうですね、そのことを、パウロは聖餐の教えの中に、まあ、取り入れたと取り入れたわけですが、新たにこれは、まあ、神様が示されたわけでありますから、そのキリストの御肉であるということと同時に、これはキリストの御体である、この一つのパンから裂かれた一片を私たちはそれぞれ取っていただきますけれども、その私たちは、自分のためにイエス様が十字架にかかってくださって、血を流してくださった、肉体を裂いてくださったのみならず、私の隣の人のためにも、隣の人のためにも、そのまた隣の人のためにも、皆イエス様は等しくご自分の命を捨ててくださった、そのことを聖餐を受けるときに私たちは、まあ、覚えて、そして、その我々はこのキリストの体なる教会の一員である。それぞれ皆イエス様がそれぞれのまた居場所をあそこに与えていってくださいます。その役割を与えていってくださいます。使命を与えていってくださいます。それが感謝と祝福の地に全うされていくことが、これがまた私たちのこの地上での使命でありますから、皆が皆同じことをするわけじゃありません。まあ牧師先生もそうですね、まあ皆が皆海外にも伝統に、まあ世論の徳永先生も、先月はアフリカに伝統に、数名の先生方、まあ、信者さん方と行かれて、まあ、そのリポートをちょっと読ませていただきましたけど、まあそうしていきます、ね、アフリカに行き、あるいはまたアフリカでもですね、ナイジェリアっていう、もう本当にそのような私からしたら未踏の地なんですけども、そういうところに行って、まあ、教会を建て多くの人が救われている、だから本当にそうでありますけれども、牧師先生方みんながみんなですね、ナイジェリアに行くわけじゃないですね。ある先生は国内で、ある先生は海外で、みんなそれぞれみんな違ったところに使わされている。でこれはキリストの体は一体ですから、みんながみんな同じことやったらこれ意味ありませんから、ですから、私たちはそれぞれ自分がこのキリストの体なる教会の中に選ばれて、自分に与えられている神様からの、信仰の道をそうですね、歩んでまいりますと、そこに神様の栄光が表されてまいりますから、まあ、それでいいわけ、できないことをやれということはありませんから、私たちに神様は信仰を持ってそれぞれ進んでください、それはできることなんですね、ですから、まあ、そうしたときに、神様の栄光がこの年も私たちのもろもろの年の間に神の技を生き働かせるため、まあ、こう願いつつ、まあ、我々はこうした聖餐に預かってまいりますから、そのパンはキリストの体であり、キリストのお肉であるというこの、まあ、2つの面を、まあ、知って、こう進んでいただけば幸いですね、それではそのコリント書を読んで、コリント全書ですね、コリント全書第10章、コリント全書では、コリント全書の第10章の16節17節をご一緒に読みますね、我らが祝うところの祝いの杯は、これキリストの地に預かるにあらずや。我らが裂くところのパンは、これキリストの体に預かるにあらずや。パンは一つなれば多くの我らも一体なり、皆共に一つのパンに預かるに、はい、まあそこにありますように、我らが祝うところの祝いの杯は、これキリストの地に預かる、まあ聖書をはっきりと、パウロ先生もここではっきりと、 これはブドウジュースですけどね、我々の側から見ればブドウジュース、神の側から見たらこれキリストの血である、霊の目で見ていった時にこれはキリストの血である、ね、肉の側から見れば単なるこれはブドウから取った、まあ、果汁である、まあいうことなんですけど、我々の霊の視点に立って神の側に立って、見る必要のある時はそういうふうに立っていくと、我々の信仰ですね、信仰の中にあるということです。ですから我らが裂くところのパン、これも普通のパンですけれども、これはキリストの体であると、はっきりここにキリストの側、神の側から見たらキリストの体である。ですから私たちは一体である、パンは一つのパンをのそれぞれの、ね、一辺を裂かれた一辺を私たちはそれぞれいただいていく、で何一つでも欠けたらこれ一つになりませんから、みんなそれぞれ一つのパンでありますから、まあ本当にそうして、今日も感謝してまたこの聖なるに預かり、この年も神様の栄光が我々の上にさらに表されてまいりますように、祈りと信仰を持って感謝を持って経験を持って、経験というのは、まあ、神を、敬うね、敬う神を恐れ敬って、慎んで神に従うということですね、そういうこの道を、これが神を愛する幸いな道を進んでまいりたいと願います。では準備していきたいと思いますので、ご一緒にお祈りを、お祈りの間に、準備をさせていただきます。アレルヤ、アレルヤ、ブラッシュアス、オブライン。